はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私、スノーと。
ハンスケです。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日が、収録が、
はい、
2021
7
年7
月
月10日
10日。はい。
なんですが、この後、6月26日に収録した本編が流れます。
はい、そうで
収
す。
録した数日後にですね、実はこれからご紹介する村井さんから個展のご案内をいただきましたので、そちらをご紹介したく、付け足す形になっております。ということで、まずはこの村井さんの個展のご紹介から、させてもらいますが、タイトルが、時には仏具のように、
ですね。
仏壇の道具、仏具のよう
はい。
にということで、会期がもう始まっておりまして、2021年の7月9日金曜日から7月25日の日曜日まで、12時から18時まで、毎週火曜と水曜日はお休みだそうです。で、場所が、正恩寺、お
そうで
寺
す。こちらで
です
。
開催されるみたいです。
はい。
住所が東京都小平市御園町でいいのかな、美しい園
か
な
な、
町
は
の、
い、かな、
3
は
の
い。
23の20、電話番号が042-341-2935ということで、小平の駅から、
そうですね、そんな離れてはいる。
北口から7分ということで、DM を送っていただいた地図には書かれております。で、
こち
まあ、
ら、古典なのかな、なんか三人のお名前が。
村井さんをはじめ、3人の方のお名前が上がっております。村井さん、鈴木さんと、バール・アダムスさんというアメリカの方の3名の、まあ、個展というかグループ展、3名だとグループ展か。
まあ、それはわかりませんが、どういう、本人たちがどういうあれでね、やってるかわかんないのですが、
お三方の簡単な、ご紹介もいただいておりまして
そうだったんですか。
て、まあ、今回の展示は写真が並ぶというよりも、タイトルにありますように、お寺という場から、導き出された三人三様の、思考を形にしていますと。私の今回のテーマは命です。まあ、これ村井さんのね、テーマは命ですということで、光り輝く生命や燃え尽きて煙になっていく、闇などを作品にしていますということで、鈴木さんはペインターで、バール・アダムさんはアメリカの方で大学教授として空間デザインを教えていらっしゃる方で、村井さんは写真作家で写真の、表現領域の拡張を考えていますということで、ご案内いただいております。で、まあ、コロナで、こういう状況でもあるので、ご来場くださいとは申しませんがというような、一応こともいただいているんですが、まあ、ジュンさんの活動報告ということでご案内いただいてますので、
ありがとうございま
もし行ける
す。
方はぜひ足を運んでみてくださいと。ちょっと DM のね、写真いただいてて、私たちをちょっと見させてもらっているんですが、なんか普通に写真を貼って、写真展っていう感じよりは、どちらかというと、なんかインスタレーションっぽい感じなのかなってい
そうう
よう
です
な。
ね。そんな感じですね。
村井さんの作品は、まあ奥の方に見えてる、なんかタワー状になって、写真が縦にこう柱に
厚みさが重なってるよ
て
ね。
るようなね。
ちょっと遠いんですよね。
そう、ちょっ
写真
と
の
ね、
中さ。
写真の奥の方の、部屋の奥の方にこう立ってる感じなんで、よく具体的なあれは見えないんですが、まあ、いくつかの写真がアクリルの、まあ、キューブに入ってるって書いてあるね。モチーフとして、モチーフと写真とを同時に見せることで、写真を伝える力を、捉え直すことをテーマとしています。葉っぱを撮影し、アクリルキューブに入れています。 実物の葉っぱと同じ順番に積み重ね、実物の植物と同じ高さに揃えていますということで、あ、本当にその、
鉢植えが、
鉢植えもね、はい、隣に実際あって、はい、で隣にそのキューブ状のタワーになっているところに村井さんの写真が入っているということのようです。ちょっとね、これはね、まあ、こういう状況だからなかなか来てくださいって言いづらいというところもあって、こういうふうに、ご紹介いただいてはいるんですが、やっぱこれはこの場で見たいよねっていう感じがしますね。
あ、そうですね。なかなか、あの写真、その説明写真っていうか、そういう記録写真ではわからないものがあると思うので。
ね、その空気感とか、ここで、この場に行って見てみるっていうのはね、ちょっと、できたらしてみたいなっていう感じで、ちょっとすごく興味の惹かれる DM 写真だったりします。はい、ということで、お近くの方、またはこちら方面のね、行ける方は、ぜひ足を運んでみてください。
はい、
で、まあ、こういうご時世でということもあると思います。ご来場できない方向けに、展示風景を会期が終わった後に掲載する予定もあるということですので、はい、こちらもあのご紹介いただいて URL の方を貼っておきますので、会期終了後にまたご案内できれば、あの私たちの方からもまたご紹介しますが、はい、こちらのサイトの方でご覧になってみてください。はい、ということで、この後6月26日に収録しました387回始まりますので、本編の方お聞きください。
はい、
村井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
スノーザンのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで、写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、どうも
よろしくお願いします。
はい、それです。
通常版、まあ、先週、
はい、
再開しましたみたいなお話をしましたが、今週からいよいよ普通に撮っていけるかなというところですが、
はい、
なんか、本日が6月の26日、
はい、
21時半を回ったところでございます。はい、なんか台風がね、来るとか
言って、ね、はい、全然気がつかない。
来ていて、ちょっと土日、まあ日曜日最接近、はい、っていうか月曜日にかけての最接近だったかな、当初ね。
そうですか。
で、いや、ちょっとどうしよう、大丈夫かしらと思っていたんですが、はい、だいぶ東側に逸れてくれているのと、はい、明日の夕方には温帯低気圧に変わりそうということなので、はい、ちょっとほっとしている感じでございますが。
はい、
まあ、そんな中、今日はちょっとその合間の感じで少し日も出たりして、ちょっと暑くなり、MacBook Air が心配っていうふうに、ちょっとツイートなんかをしておりましたが、MacBook Air がで、ね、やっぱり、熱を、
はい、暑い。
暑くなる。で、何年か前に、
うん、
水冷のジェルで冷やすっていうのをやっていた年があったんですが、はい、その後使っていた MacBook Pro 2016
は、はい、
まあ、ファン回ったりはしたんですが、まあでも、あんまりそんなに熱くなることはなく、その冷却ジェルを使うことがなかったんですが。
はい。
で、まあ放置していたわけですよ。
うん。
で、今年その MacBook Air 2020を、まあ、使いに始めているんですが、 もう5月ぐらい、ちょっと陽気のいい日なんかには、
はい、
ファンがブンブンなり、
あ、そうなんだ。
で、
その
冷却のために CPU が下がり、
うん、あ、それは最悪。
仕事にならんぞっていう状態に陥ることがあったので、今日すごい心配したんですが、まあ日中の一番暑い時にね、まあ買い物とかの用事を済ませて、いざ仕事にかかろうとした時には、まあ気温も下がっていたので、
そうです。
大丈夫だったんですが。
はい。
あ、そんでその冷却ジェルなんですけど、
うん、
1年2年ぶりぐらいに使おうかなと思って引っ張り出してきたら、
はいはい、
ジェルがもうボロボロに崩れちゃってて、
ああ
わあダメじゃんこれ使えないわと思って、
はい、
しょうがないから買おうかなって思って探したんだけどもう売ってないの
やっぱり、
うん、ジェルがそういうあれだからもう販売しなくなったのか、
あ、まあ、
本当にだからこういう商品って続けてないっていうか、一時だけみたいな。
そうなんですか。それは残念。
まあ今日は難なく済んだんですが、
うん、まあ、
この先どうしようかなっていうね。一応冷却台を買ってみたりはしたんですが、
はい、
またちょっと試していつかご紹介したいなと思いますが。
はい、
で、そんな話から今週は、スノーさんが、
はい、
ついに、
はい。ついに、ついにって言うんですか？まあ、ついにですね。はい。
MacBook Pro。
はい。
2015？
はい。やっと2015ですよ。
わかりましたと。
はい。はい、
2015の前は、
あの2011だったので
2011、
はい、10年前ですもんね。
ああ、そうですね、2011から2015に変わったと、
はい、やっと4年ちょっと、
はい、
です
が、いやー、でもまあ僕もいまだに2016の MacBook Pro は使っておりますが、
はい、
まあもう全然この世代になってくると使えますもんね。
まあそうですね、うん、OS も最新のものが使えることにはなってます
そうか、2011は使えなかったんだ
あの、うん、なんだっけな、10.13 が最高で、それ以上は
10.3 ってなんだっけ、
13って、なんだっけな、エルキャプタンかな？の次かな？
ハイシエラ。
あ、そうそう、ハイシエラ。はい。
ああ。
ハイシエラでした。
いや、なんか、
はい。
そうか、もうハイシエラとかどんなだったか覚えてないやっていう。
そうですか。
あ、
いや、まあ、そんな大きくそのインターフェース変わるわけじゃない。あの、見た目ね。変わるわけじゃないんですけど、セキュリティが随分違うんですよね、やっぱりね。
ああ、まあまあ、そうでしょうね、うん。
あの、その前なんて、モハベかなを使っていたんだけど。
え、モハベはもうちょっと。
の方が後でしたモハベじゃないや、なんだっけ。
ハイシエラの次がモハベ。10.14 がモハベ。
あ、14か。あ、そうです。あ、牛のやつです。なんだっけ。
牛？
牛の意味。なんか名前は動物だったような気がするんだけど。
え、もう 10.9 がマーベリックです。
あ、そ
こから山の名前になっちゃってんでしょ。
あ、そうか。はい。あ、うん。僕は、ま、マーベリックから一気にハイシエラに飛んじゃった人なんで
、
その間使ったことない。確か。
マーベリックから。
うん、10.8 とか。
ああ、じゃあ、ヨセミテとかエルキャプタンとかを使わずに、
うん、そうですね。
シエラも使わずにハイシエラになった。
ハイシエラになった。
ほうほうほうほう。
途中をすっぽ抜けてるんですけれども、うん、ほぼ。うん。
いや、
まあ、
でも、うん。
で、今はですね、まあ、これリースなので、
うん、
本当はハイシエラが入ってるんですよね、来た時。
はいはいはいはい。
うん、で、まあ自分でアップグレードをして、
うん、
まあビッグサーですか、あの一番最初に、最新のにするか、うん、その一つ前のにするか、散々悩んだんですけど、
うんうんうん、
いやなんとなく嫌な予感がして、うん、あのビッグサーはやめとこうと思って、カタリナにして、それで様子を見てからと思って、今、カタリナなんですが、
ああ
まあ、それで良かったみたいな気はするんですけど、
ね。正解かもしれない。僕も、今、自宅がその2020の MacBook Air で、はい、まあ前使っていた2016の MacBook Pro をまあ持ち出し、なんか普通と逆な感じなんですけど、MacBook Air 持ち出しの方がいいような気がするんだけど、まあ、一応スペック的に2020のがちょい上じゃないかっていうところでまあメイン機にしちゃってるんですけど、
はい、
でまあ家で使うつメイン機なのでまあ一番最新のハイシエラに、あ、じゃないや、ビッグサーにアップデートしたんですが、
はい
はいはい、これ使い始めた時にカタリナだったのかな、入ってたのが、
うん、
で、MacBook Pro はモハベのまま、ちょっとしばらく、そのカタリナにするとなんかあるみたいな話があって、
はい、
カタクナにモハベのまま使ってたわけですよ、
はいはい。
で、それをカタリナにしたような気がしてたんだけど、すっかり忘れて、そのままモハベのまま、未だに使ってます。
は
い、
あ
で、ビッグサー、そのカタリナ入っていたこの MacBook Air をビッグサーにしたのが、
うんうん、
キーノートがね、カタリナだともう動かないんですよ。
え、そうなんですか。
うん。もうカタリナの時に入れてあればよかったのかもしれない。だけど、カタリナの時のね、キーノートを僕買っ、いや、今か、はい、買うんじゃないんだっけ。一回キーノート
ついてくる？
ついてくるんだっけ。前ね、僕買ったことがあるんですよ。で、何回か使いの、
はい、
その後ダウンロードして、それこそね、スノーさんの個展の時とかにも、あれは使って、キーノート使ったりとかしてたんだけど、
はい、
そのちょうどだから狭間だったのかな。カタリナの MacBook Air 状、カタリナ状態だった時のこの MacBook Air には入れてなかったんですよ。
ああ。
そんで、いざ使おうと思ったら、入ってないから、まずインストールからしなきゃっていうところで、はい、インストールしようとしたら、カタリナにはもう入りませんみたいな。
あ、要は、最新版の。
OS、OS をアップデートしてくださいって。
あ、そうなん
だ。って、そうなんていうので、仕方なく。じゃあ、で、まあ、メイン機の方を、まあ、MacBook Air の方をビッグサーにして、しばらく使っていたわけですよ。で、これも、まあ、スノーさんと一緒で、ちょっと、モハベというか、ビッグサーじゃない機体は一個残しとこうと思って、はいはい、そのまま MacBook Pro はアップデートしてないんですが、
はい。
正解でした。フラットヘッドのスキャナーを使おうとしたら、はい、ビッグサー認識しない。
うわ。もうドライバーソフトも更新されてこないと。
じゃないかな。その後ちょっと調べてないけど、ビッグサーにして、一月もしないうちにちょっとスキャナー使いたくて繋いだんだけど、うん、まあだから中途半端なんですよね。うん、ビッグサーにするときに、周辺機器系が、まあ外部機器的なものが、相性があんまり良くないよみたいな記事を見てたんだけど、まあ最近そういうの使うこともねしな、まあいいかっていうのであげたんですよ。で、まあ1ヶ月ぐらい経って忘れてて、なんかうまく認識しないなって散々やって、あ、そういえばビッグサーかっていうので、MacBook Pro を持ち出して、モハベの状態でやったらもう難なく普通に使えた。ということで、まあ、ビッグサー原因かな、っていう。
なるほど。
っていう状態でございました。
はいはい、わかります。いや、結構、まあ、最初僕の場合は、アドビーとの相性がどうしてもあっ って、まあ、なぜ変えなければいけなかったかっていうと、
うんうんうん、
もう、CPU とか、なんだっけ、グラフィックプロセッサーとか、
うんうん、
もう全然2011だと、最新のものっていうか、最新じゃなくてももうすでに対応ができなくなっていて、
うんうんうんうん、
でなんかうっかり Adobe をアップデートしてしまったんですね。Adobe、クリエイティブクラウドで。
うん、
そしたら、カメラローとかがまあ全然動かなかったりとか、
ほうほうほうほう、
ライトルームもすごく遅くなってしまうというか、
ほうほうほう、
まあとにかく使いにくいのは連続で、
うん、
いやもうこれさすがに変えなきゃダメだろうと思って、
うん、
で、まあ Adobe の推奨環境を見ている限りでは、その、うん、まあ、メタルっていうね、なんだっけ、グラフィックプロセッサーにな、
うん、
が当然もう使えなきゃダメっていうので、うん、それだともう2012年からね、一応使える、メタルになってるんですよね。
ほうほうほう、
調べたら。で、うん、あ、2012年でもいいのかと思ったんですけれども、
うん、
ただ、やっぱり速度的に、CPU の速度的な問題とか、
うん、
あとし、なんだっけ、そう、OS 、
うん。
特に OS の問題があって、
うん、
今推奨はカタリナかビッグサーなんですけれども、
うんうん、
だからそこで一番、今まで使ってたハイシエラと差が少なくて、うん、その OS とかの差が少なくて、
うん、
なおかつ、その Adobe が一応使えるもの、っていう、
うん、
そういうすごい狭い、
うん、
範囲で探してっていうか、うん、その機種を選んで、
うん、
まあ、最初2012だったら、まあ、あと値段もあるんですけどね、その月々のね。
うんうんうん、
2012だったらまだだいぶ安いんですけれども、
うん、
まあ、在庫があればの話ですけどね、
うん、
安いなと思って、ほど2012に仕掛けたんですけども、1年しか変わんないのに、と思って。やっぱりこれはちょっと、清水の舞台から飛び降りる気分で、もう少し、ね、新しいのにしようと思って、
うん、
まあ、いろいろ考えに考えた末、
うん、
2015がギリギリ。
いや、でも逆に。逆に言うと2013とか2014も選べたの、
一応ありましたね。
へ、
でも少なかったかな。うん。もうなんていう、そこら辺ってあんまり LINE が出てこなくて、LINE アップが出てこなくて、
うん。
うん、まあ、あることはあるんですけれども、
うん、
なんだっけ。あれが、内蔵の、まあ、ハードディスクというか SSD とかが、すごい小さいやつとか、
うんうん
うん、あと13インチしかなかったのかな。うん。で、まあ、もう、あんまりもう、そういう意味では、
うん、
選択肢は限られていて。
うん、
まあ、2015、まあ、結局、その、いろいろ考えたけど、向こうで手持ちのね、在庫があるものでって言われたら2015しかなくて、あとは選ぶとしたら、うん、SSD が、512だっけのやつにするか、1テラのやつにするかくらいしか、
うんうん、
あれはなかったんですけども、
うん、
まあ、実際その契約しようと思った時にね、
うんうんうん、
という感じでした。で、よほど1テラのにとか思ったんですけど、全然値段が違うので、うん、いや、もういいやと思ってですね。
ああ
ちっちゃいやつ。
なるほど。ちなみに、はい、今のこの2015の、
はい。
SSD が256?
ああ、はい、これは SSD250 ですね。
で、
250、うん。
いくらなんですか?
それでも8000円ぐらいして、もうちょっとして。
月8000円。
月8000円ぐらい
です。あ、そう。まず、うん、スノーさんは、僕は、買う、ですけど、
まあ、
スノーさんは、リースなんですよね、は
い。ずっとリースにしています
。で、使ってるっていうところで、うん、っていうところなんですけど、はい、そうなんだ。月8000円か。はい、
うん。
だ
ったかな。もうちょっとしたかもしれないですけど。
いや、でもさ、8000円とかだったらさ、今、MacBook Air、うん、 MacBook Pro でもそうかな、うん、M1 の CPU 使ってるやつだって10万とかだよ。
そんな安いですか？そうなの、
うんうん、
そうなのかな、
それ最新で、なおかつ、インテルと比べて全然早いっていう話だし。
ああ、あ、
なんか、そっちの方がいいんじゃねってもちらっと思っちゃいましたね。
まあ、そう、そうですね。うん、まあ、まあ、よく壊れるので。
あ、まあまあ、そうか。
壊れた時に、はい。
代替がないっていうこと
だ、ね。代替がない。まあ、2台持っとけばいいのかもしれないんですけど、だいたいその、うん、もう本当に使えなくなるまで使ってしまうので、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でね、まあ、保険をかけてというか、
なるほどね。
保険をかけるか、まあ、そういう意味でずっとリスンしてます。
うん
うん、まあ、そんな感じで、
う
ん、ただ、なんて言うんでしょう、まあ、まあ、買い物って、っていうかね、性能的にはすごく、とりあえず良くなったので。
まあまあそうでしょうね。まあ僕も似たような。
普通に動く。
まあ僕も似たような感じで、2012の MacBook Pro で、
うん、
まあ、割って、液晶を割って、2016っていう感じだったんで、同じような感じだったんですけど、はい、その世代の入れ替えだと、まあ、まず大きいのが USB-C の端子になっちゃうっていうところがね。
はいはい。そうですね。あ、でもこれ USB-C ですらないっていう。
あれ違うの？
サンダーボルト。いわゆるサンダーボルトっていう、ディスプレイポート。
うん。
C になる。まあ C だけど、今の C じゃないっていう。なんでしょう。なんて言ったんでしょう。形がディスプレイケーブルのちょっと四角いやつの、うん、端子が二つ、ソケットが二つあるやつ。
あ、C じゃないの？
これ C、いや、USB-C ですよね。いや、C なんだけど、形が違う。うん、形が違います。今の、現行のものとは。
違うんだ。え、うん、そうなの？
昔、ほら、その2011がにサンダーボルトがついたじゃないですか。
四角、なんか正方形に近いような、
そうそうそうそう。
端子だよね、
はい。
うん。
はい。でも、ディスプレイポートとして僕は使ってたんですけれども。
うん、まあ、使える。
ディスプレイ使って、うんうんうん、今のやつは、それと同じのが2つあります。
え？
うん。だから実に何と
も不
思議な。はい。
C の
口。C じゃないです。
C の口はないの？
ないです。大丈夫ですね。
電源は
一応電源はマグネットのやつですね。なんて言ったらいい
でしょう。そうか、じゃあ違うんだ。ええー。
うん、もう違うと思います。
あ、じゃあ6が境なのか。2016のモデルになると、はいはいはい、電源も USB-C の、
はい、あ、そうそう、そうです
ね。になるんですよね。
うん、はい、そんな感じです。
ああ、まだ、マグセーフの電源なんだ。
うん、そう。
ああ。
そうですね。だから2011とあんまり見た目変わんないんですけれども。
っていうところなのか。
うん、ただ、うん、うん、そう。だから違うのは、大きく違うのは、
うん、
CD っていうか、CD、スーパードライブがついてないっていう。内蔵じゃない。
ああ、
いないで。あとはそんなに見た目はそんなに変わらないです。まあ薄くなってるけど。
はいはいはいはい。あ、そうか。もう僕 CD ドライブ搭載機はもう随分前だもんな。2012の時。
あ、そっか。
だったような気がするな。
はい。
16はもうついてなかったし。
そうなんですよ。いや、未だに納品が DVD とかって言われるのが。CD とかって言われる
まだある
まだ、うん、結構あって。結構あってっていうか、ほとんどです。
え、ほとんど？
ほとんどです、僕のところ
。
じゃあ。送ってって言われるんだ。
板焼きはもう日常なんだ。
はい、あ、ないと困りますね。だから、よほど買おうかと思ったんですけど、
うん、
ちゃんとその世代のやつには、USB、スーパードライブが付属して レンタル会社の方で
付属してくれてます。ああ、そのリースの、はい、セットの中に入ってたってことなのか。
はい。
そう
もうちょっとで買うとこです。
ああ、なんかよくある、うん、買っちゃったって。ついてきたのに買っちゃったっていうね。この、
はい、
まあ、フォトスクラブ的に言うと、430のクリップオンのディフューザーを買ったら、
はい、ついてた。
ついてたじゃんっていう。
そうそうあれと同じ。
ああ、
うん。いや、あの、イーサネットコネクターは買ったんですけど、ついてきました。
あ、買ったんだ。
買った。あの、届く前。いや、すぐ使えないと困るよね、と思って。
うん、
あの、オークションで、まあ、安く買ったんですけど。安く、落としたんですけど。
さっき言ってた、サンダーボルトの口から、
そうそう。
イーサのピロンと一本だけで。はい、でも、あれは二つあってもいいでしょう。
まあ、そうです
ね。家用と外出用にね。
はい、
まあ、外出。
はい。
うん。
はい。
あると思います。
で、まあ、買ってしまったんですが、それもついてきました。
まあ、ないと困るやつだからね。
はい。うん、はい、まあ、そういう意味では、うん、まあ、ドライブがついてて助かったっていうと、
うん。
うん、まあ、まあ、あとはですね、なんだろう。うん。まあ、ただ、USB は、結局、二つ付いてるんですけど、3.0 の、
うん
うん。それは、一個はね、その、ドライブに占有されちゃうんですよ。スーパードライブに。
うん。
あの、ハブを返しては、繋がってくれないですね。
あ、へえ、そうなんだ。
ハブ、うん、まあ、そのハブをやってしまうと、
うん、
ダメで、ハブっていうか、延長ケーブルですらダメでした。なんだか知らないけど。
逆に、あれじゃないの、うん、延長だからダメなんじゃないの、要は電源供給ができないからでしょ。
ああ、そういうことか。いや、うん、まあ、ハブ一応電源の供給するやつ使ってるんですけど。
ハブに電源刺すやつ。
ああ、そうそう。うん、なんかそれ、まあ僕が使ってるやつがちょっとあんまり良くないのかもしれない。できなくて、うん、まあ一個占有されちゃっているので。で、まあせっかく USB 3.0 なんだけど、
うん、
前の2011の時に使ってた USB 2.0 のハブにつなげているので、
うんうんうん、
他の周辺機器は
、うん、
まああんまし意味がないですね。2.0 の。
ああ。
になってしまう。まあ、
まあ、でも、3.0 ハブを買えばいいじゃないの。
探すと結構高いですよね。あ、一個なんで、3口だけあるやつは買いましたね。3.0。結局ね、モニターに一個、サンダーボルトは使っていて、
うん、
で、もう一個は、あ、そうそう、ハードディスク関係が全部、ファイアワイヤーの800なもんですから。
ああ。
それ、まあ、USB 変えることもできるんですけどね。両方ついてるので。
うん、
ただ、変えようと思うとなんか裏ひっくり返して全部繋ぎ直さなきゃいけないから。さすがにそれはやりたくなくて、そのまんま、全部一つながりになってるまんま、つなげたいから。
ああ、はいはいはいはい。
結局、また買い物をしてですね、そのサンダーボルトからファイアワイヤー800の変換、アダプターを買うとういうことになりました。なんかこれに、これを2つ買っただけでなんか5、6000円になったような気がします。
あ、
なんかもうすごく、うーとか思いながらあったんですけど。はい、
うん。
で、ハンスケさんが上げてくれた、こうね、うん、で、一体型になってるようなハブとかって、
うん、
いろいろ、そういうのは付けられないんですよ、その。
いや、要は C じゃないからってことだよね。
そういうこと、そういうこと。
いや、僕
最初は、こんな便利なものだと思ったんだけど、全然ダメ、あ、全然使えないや、っていう。
いや、なんか C だと分かる。 れ持ってたから。いや、僕この世代でその C になった時に逆に、その、それまで使ってたそういう、さっきスノーさんがしたイーサネットの変換のコネクターとか、あの、ま、USB の、ま、タイプ A の口だった機器とかっていうのがもう、ことごとく刺さらないわけですよ。
そうですよね。うん、そう
なんです。結局、まずイーサとモニターだけは何とかしなきゃっていうので、これ結構いい値段したんですよね。はい、何本やったっけな。うん、今、これ、全く同じものではないんだけど、多分同じメーカーの似たようなもので、一番近しいものが、はい、まあ4900何本やった。多分ね、6000円ぐらいかかったと思うんですよね、当初。
うんはい、はい。
で、なんか、まあ、モーモーさんから安く譲ってもらったとはいえ、一応出費して、そこに追い打ちのようにこの6000円がありの、で、まあ、いろいろとっていう感じで、どうしようとか思ったんだけど、うん、まあでもイーサつながんないし、モニターつながんないと全然お話にならないやっていうので、まあ、これを買って。
はい。
で、その後なんかの時に、モーモンさんから、もうちょっとコンパクトなタイプのやつ、ベルキンのやつで、これもモニターの口がないのか。その代わり、イーサーがついて、タイプ A の口があって、
はい、
C の口もあって、はい、あと SD カードが刺さるみたいな。
はい。
で、まあ、まあ、カバンにちょっと入れとけるような感じのコンパクトタイプのものをもらいまして、はい、これ見ると今見たら9000円とかするんだなっていうびっくりしたんですけど、これもらったので、これを、まあ、持ち出し用のカバンに。で結局ね、これ、持ち出しておかないと困るのは、やっぱり、イーサの口が本体にないし、やっぱ、出先で、仕事先でケーブル借りてネットにつなぐとか、まあ、ホテルとかでイーサの口があったりとかするときにつなぐのに、やっぱり、つなぎようがなくなっちゃうので、やっぱこれは常に持ち出し用のカバンの中に忍ばしといてるっていう感じ。で、まあ結局 C 変換とか C でつなぐものが、この時いろいろ出費として、あったなぁと思って。はい、なので、多分、今、こういうものをいろいろ揃えているようですが、次の時には C の周辺機器がいっぱい必要になると思いますよって、
はい。嫌だ。
覚えておいていただこうかなと、
はい。はい、わかりました。いや、ここ、1、2年なんか、特にハードディスクの、ファイアワイヤーのやつがものすごく安くなって、なんだっけ、オークションサイトとかでいっぱい出てくるわけなんですよ。
うん、
で、なんでだろうなと思っていたんですけど、うん、あ、そういうことか
そうですね、みんな C に移って
みんな C にそう、うん、ということです。なんか、うん、ファイアワイヤー800と心中する会みたいな、また少ないっていう感じですけど
いやー、まあ、なんか、何でもかんでも C でって、結局その、今までのものとか、外部に使うものをつなぐのに、結局 C なんだけど、アダプターつないで、まあ、つながなきゃいけないから、そのアダプター分余計に増えるわけじゃないですか。
あ、まあそうですね。
だからなんか、スマートっぽいけど、めんどくせえなっていうか、いろんな出品も増えるしみたいな、最初はあんまり印象が良くなかったんですけど、
うん、
やっぱね、いろいろ一通り一回揃えちゃえば、非常になんか楽な気がしますし、
うん、あ、そうです。はい。
なんかいいな、という感じがします。
うん、なるほど。
うん、
はい。それで、まあ、つなぎ込みはともかくとして、一番問題だったのが、内蔵の SSD が256だったので、そう、500と1テラと、まあ256、3種類ぐらいあった。500あったんだっけ、うんうん、 あったんですけれども、うん、まあもう、ね、予算の都合で256でいいですって話して、
うんうんうん、
で、すごい、ほら、半助さんも、いや、外付けにすればいいじゃんって言ってたじゃないですか。
うんうんうん、
うん。いや、でもちょっと外付け持って歩くの絶対嫌だと思って、なんかなくしそうだし。
ああ。
どうしても、こう、スマートに中に入れたいと思ってたら、なんかいろいろ検索してたら、はいはいはい、これは SD カードスロットが付いてるやつなんですけれども、
うんうんうんうん、
そこに SD カード挿せばいいんだと思って、
うん、
でもちょっとどうしても飛び出しちゃうんで、まあ、ですね、うん、SD カード挿しても、うんうん。で、そしたらマイクロ、なんだっけ、SD を、
うん、
縦じゃなくて横に入れた上で、こうなんか、入れるアダプターがあって、そうするとほとんど飛び出さないっていうのを見つけ、
うん、
まあそれを注文してみたんですが、
うん、
台湾のメーカーなんですけども、うんうんうん、届くまでになんか3週間くらいかかりました。
へ
え。いや、いつ来るんだろう、ちゃんと来るんだろうかってすごい心配したんですけど、ちゃんと来ました。
おはい、
で、それに、500のマイクロ SD カードを入れて、今使っています。
うん。
うん、まあ、なんとかする。内蔵、なんていうんでしょう。
うん、
の、ストレージはなんとかされてっていう感じです。
うん。いや、僕ね、このタイプで、マイクロ SD じゃなくて、もう SD カードがこのサイズになったやつ。
ああ、はい。
っていうのがあって、昔、はい。で、それも。
一応あります。はい。
うん。あ、今もあるのか。
ジェットドライブ。
ちょっと使ってたことがありますけどね。
はい、
でも、このマイクロ SD を入れるアダプターっていうのは、その当時なかったっていうか、はい、これ、マイクロ SD 使えたら、差し替えたりできたりするからいいよね。
そうそう。いや、そうなんですよ。だから、まあ、大きいやつじゃなくて、うん、256くらいのいくつも使ってもいいし、
うんうんうん、
まあ、ちょっと、まあ、2000円くらいするんだっけ。あれなんですけど、
うん、
仕事によってね、変えられるので、
うんうん、
そういう意味ではすごい便利。
うん、僕はこれ、うん、SD、そう、これもね、モーモさんからもらった使ってたんだけど、結局 SD のスロット自体に、まあ、撮影したデータの SD を挿すからその都度抜くことになるっていうのがちょっとめんどくさいなっていうので使わなくなっちゃったんですけど、でもなんか内容っていうかその、うん、カード自体を差し替えられて使えるっていうのはいいですよね。
まあそうですね。うん、まあさっき物が増えるっていう話がありましたけど、とりあえずカードリーダーは持って歩いて、で、カメラバッグに、
うん、
いつも入っている状態なので。
なるほどね。じゃあこの、あれを抜くんじゃなくて、そのカードリーダー経由で、取り込むから別に抜く必要がないってことよね。
はい、ないということ
、うん。
まあ、もう差しっぱなし、
うんうんうん、
で、うん、まあ、1ミリぐらいは飛び出してるんですけども、そのまま、うん、いわゆるなんでソフトケースとかサクって入るから、全然問題ないです。やっぱり、最初ね、これが届くまで SD カードのアダプターで、使ってたんですけど、さすがに思いっきり飛び出してるから、そのまま、うん、そういうポータブルなカバンとかに入れるわけにはいかない。
うんうんうんうん、
折れちゃいそうです。
うんうん、
まあ、折れるでしょうね、あれ無理
で、うん、無理でしょう、無理でしょう。うん、
そういう意味ではすごい、使いやすいものがあります。
なるほどね。
でも、これ以上、まあ、今の最近のって、最新のって、そういうスロットもないんだっけ？
ないです。
ないですよね。
ないです。2016でもうなかったん、
は
い。
あっちゃ、そう
じゃないかな。うん。だからそれ、SD スロットついてる最後じゃないですかね。
ああ、そうですか、うん。うん、そうですよね。ああ、そういう意味で、まあ、 気だったんで、
なんか、
なんかこれから先どうすんのって感じですね。
うん、次のやつにまた復活するかもみたいな噂は出てるみたいですけど、うん、今現行ではもうないんじゃないですかね、SD スロットついてるやつって。
はい、
うん、
なるほど。
いや、まあ、便利だっただけに、ね、うん、ちょっとないのは不便なんですけどね。
うん。
で、実際、
昔から、はい、
うん、
はい、あ、どうぞ。
その、速度的にはどうなんですか、そのアダプター使って。まあ、その、マイクロ SD の速度に依存する部分はあるとは思うんですけど。
ええ、あの、僕は、その、一応、ちょっと、少しだけ張り込んでですね、
うん、
あの、なんだっけ、レキサーの、こう、
うん、
まあ、ちょっと早めなやつの、
うんうん、
なんだっけ、XC1 っ
ていうの、うん、
あの、まあ、割と早い、あの、種類のやつをしたんですけど、
うん、
まあ、特に問題はないと思います。
うん。
うん、あの、ライトルームとか普通、あの、これに入れたローデータ2000コマぐらい、
うん
で、
うん、
あの、うん、カタログとか作ってますけど、
うん、
特に問題はないです。
じゃあそんなにボトルネックになるような感じではない、
うん、
ってことな
の
ね。
ええ
ー。
まあ、そもそもも、あの、こう、そもそもの内蔵の SSD にデータ入れてないからなんとも言えないです。比較しようがないんです
けど。しようがないってことだよ。うんうん、
してないんですけどね。あの、
うん、
まあ、ストレスは感じない
です、ね。まあ、まずそこら辺で使えてれば、はい、まあ、容量を気にしなくてよくなるっていう点でもね。
そうですね。
そう、確かにね、そういうので気にせず、こう、内蔵的な感じで使えるっていうのはメリット大きいですよね。僕は、うん、その、さっき言ってた2016の前の2012の時は、確か、うん、同じように2ごろか、下手したら1、2波だったかな。で、やっぱり内蔵がどうしても足らないから、うん、もう撮影するたびに、撮影データは外付けの、ハードディスク、
はい。
で、途中からその外付けを SSD に変えたんですけど、
はいはい、
まあ、それでもまあ外付けのケースに入れた SSD だったので、
うん、
どうしてもやっぱ行くときに、その本体とその外付けケースみたいな感じだったので、
はい、
まあ、どうしても1個プラスっていう感じがあるのが、それがなくなるのは、まあ、メリットとしてはすごく大きいですよね。
はい、そうですね。まあ、うん、あの、お金があれば 1TB にしたかったんですけど、ね、うん、なかなか、1TB ですすごい、いきなり高くなっちゃう、
ね。
普通のやつは。
まあまあ、買うときにね、値段がすごい変わるからね。
うん、そうですね。なんか、あの、すごい安いやつもあるけど、これは絶対買わないでおこうと。買ったら怖いなって思
うん
ですけど。ね、
うん、まあでもマイクロ SD は値段もだいぶね、はい、安くなってきたりするから、まあ、
まあ、まああとはそうですね、そう、モニターはレチナになって、レティナですか、
レティナ
になって、
うん、
あの、どんだけ綺麗なんだろうと思ったけど、実はあんまり変わんないなぁと思っていたら、
半
助さんは、
うん、
あの、
そう、これは、
だから変わらないっていうのが分かったんですけど、教えていただいて。
結局、その、うん、Mac の OS のシステム上を、
はい、
実際のスペックで書かれてるレティナの解像度と同じだけの、あれは出ないんですよね。
うん、ってことですね。
で、それを、その、実際の表示されるスペックと同じ状態で、
はい、
表示できるユーティリティが当初あったんですよ。
は
い、で、僕も同じことを思ったんですよ。変わらないっていう、なんて言うんだろう。iPhone とかだとものすごいそのドットがわかんないみたいな。まあ確かに今これ見てもわかんないっちゃわかんないから、やっぱりレティナなんだよねとは思うんだけど、まあレティナディスプレイって、 13インチ、あれ、どっちなんでしたっけ？ 15 なんでしたっけ？
あ、15です。
15なんでしたっけ？
はい、
15。15の MacBook Pro のレティナディスプレイと、はい、多分2880の1800、
うん、
の解像度を持ってるハードウェアなわけですよ。
はい。はい、
ね、それが Mac の OS 上だと、多分ね、一番大きくしても1920の1200とかっていう解像度になる、
は
い。
あ、そうですね。はい。
だと思うんですよね。
はい。
で、それをもう強制的にそのマックスの、サイズで表示できるっていう、
はい。
ユーティリティがあるのを発見して、うん、よくこれ入れてフルで使わなきゃもったいないじゃんとか思ったわけですよ。はい、っていうのと、まあ、なんて言うんだろう。もう、画面のスペースが大きいのが正義っていう、僕は、あれがあって、
うん、
だから今使ってる外付けモニターが 5K のモニターなんですけど、
はい、
やっぱこれの広さっていうのかな、が、やっぱり正義で、13インチ、僕の場合はどっちも13なんですよ。MacBook Pro も、はい、今の MacBook Air も13なんですけど、
はい、
13でも、2560の1600の解像度があるわけですよ。はい、それを使えば、今までの他の外付けモニターで使ってた、フル HD とか、よりも大きいスペースとして使えるわけじゃないですか。
はい。
物理的に13インチしかないから、表示としてはすごく小さくなるんだろうけど、うん、なるんだろうけど、うん、例えば A4 のデザインしたものが、13インチの中に2枚並べられて、まだ余裕があるみたいな、そういう絵が、
はい。
できるわけですよ。って思って、
はい、
うわ、これはいいじゃんと思って、もう有料版と、うん、まあお試しの無料版って感じだったんですけど、はいはい、いや別に有料版でもそれができるんならいいじゃんって思いながら、うん、まあまずは無料版試してみて、みたいなところで試してみたんですけど、はい、まあまあ、びっくりしますよ。実際、やっぱりこういうスペックがあるんじゃんっていう、はい、ギュギュギュッとね、小さくなりますけど、まあ、その分、まあまあまあ、実際、物理的な縦横比はね、縦横比というか、縦横サイズは13インチしかないわけで、はい、その中に、2000何歩という、2560の1600っていうあれになるので、ぎゅっと小さくなってそこに出てくるわけですよ。
はい。
まあ、なので、すごく広がるんですけど、
はい。
それまで表示してたウィンドウがぎゅっと小さくなって、
はい、
今まで表示されてなかったスペース分の余白がドカッと出てくるわけだから、
あ、
広くはなるんですけど、さっき読めてたファインダーのホルダーの名前がもう小さくて読めないの確かにドキュメントって書いてあるような気がするけどみたいな、
そんなちっちゃくなっちゃうんだ、
なんとなくね、読めるのは読めるんですよ。だからなんだろう、あ、もうこれ全然ダメじゃんっていうほどじゃなくて、いやー、なんかちょっと使えるかもって思えちゃうぐらい微妙な感じなんですよ。なので、ちょっと有料版にしようかなって一瞬思ったこともあったんですけど、結局やっぱこの実際使おうとするとね、どうしてもちょっと距離離れるわけじゃないですか。
まあ、そうです、
ね、椅子に座って、まあ、
はい、
本体は少し机のもうちょっと先の方にあるわけで、それ考えるとやっぱり使えねえなっていうことで、使わなくなったんですけど。まあそれだけ、まあ、細かいあれは、解像度はあるので、
はい、
うん、実際には、やっぱそのレティーナディスプレイすげえっていうのは、これ、もし今ダウンロードできるようだったら、試しに一回入れてみるのもありかもしれない。一回ぐらい、その、
解像度ね、
うん。絵を見てみるっていうのはね、ちょっと衝撃的な感覚なんで、お試しできるようであれば、
はい
まあ、ただ有料版買う必要はないだろうなって
。
うん、多分、使うことはないと思いますっていう感じです。
はい、わかりました、ね。あ、いや、いや、あの、意味、その、なんつうんですか、謎が解けたので、よかったです、
はい。あのね、あともう一つわかるのが、外付けモニター繋いだときに、
はい。
まあ、さっきも言いましたけど、今僕 5K の、27インチで 5K のモニターになっちゃったから、はい、なっちゃったというか、まあ、
は
い、
うん、したんです、
ね、あれなったので、はい、変わんないんですけど、前使ってたのも、27なかったのかな ?24 だったかな、
うん
うん、まあ、なしかその、ただ13の本体のやつよりも大きい外付けモニターだったわけですよ。
はい。
だけど、解像度が、本体の方が高いから、Mac でいう環境設定のモニターを表示すると、
うんうん、
本体の方が大きいモニターのように表示されます。
へえ。
っていう逆転現象というか、なんか変な状態になったりするので、それ見ると、ああ、なるほど、やっぱ解像度高いのねっていう。
うんうん、
配置か。複数モニターつないでると配置ってなると思うんですけど、これがね、本体の方が大きくて、外付けモニターが小さい絵になってしまうっていう。これがまあ物理的に言うと当然、外付けモニターの方が物理的には大きいんだけど、
はい、
っていうなんか状態になります。なので、やっぱ解像度の高いモニターなんだっていうのが、そこでもちょっとわかるかなみたいな。な感じでございます。
うん。うん。うん、ね。はい。まあ、あと、その、周辺機器類で言えばですね、うん、タブレット、ペンタブレットを使ってたんですけれども、それも 10.13 までで、ドライバーが、
うん、
まあ、このバンブーというシリーズが。
うんうんうん、
もう変えちゃったら、なんの意味もなくなってしまって。
うん、
全く使えないから、まあ仕方がなく、またオークションでいろいろ探してですね。
うん、
ワコムの、イントス S っていう、
うんうん、
まあすごい
ちっ
ちゃなやつよね。
うんうんうん、
を買いました。
うん。
うん。まあこれは、まあ、今現行機種、一応普通に、
うん、売ってますよね。
売ってるやつなので、うん、まあそういう意味では、割と割安で買えてよかったんですけれども。
うんうんうん。
うん。そう、性能的には特に問題ないんですけれどもね。
うん、
前のバンブーは周り、センサーのある部分の周りがやたら大きかったんですよね。
うんうんうん。うん、
で、なんでこんなに、でかいんだろうと思ったんですけど、
うん、
今のはちっちゃくなったんです。ちっちゃくなったっていうか、ほぼ、なんていうの、8割ぐらいの大きさがそのセンサーのところで、残り、まあ 1.5 割か2割ぐらいがその周りなんですね。だから、ほぼなんていう、全体がもうタッチで各場所になってるんですけど、
うんうん、
周りがないとね、高さが変わって、っているので手を置いたときに、
うん、
端っこに行くと手が浮いちゃうんですよね。
ああ、
なんか、なんて言うんでしょう。周りにやたら広かったのはそれなりに意味があったんだ。なんか持ち運び、まああんまり持ち運びにすることはなかったんですけど、置いとくとやたら面積あってなんか邪魔だなこいつと思っていたんですが、そうじゃなくて、それには意味があったというのが、
なるほど。
ありました。
あ、
周りに欲しいんですよ。だからその同じ高さにする。
はいはいはいはいはい、はい。じゃあ同じ厚みの板かなんかを横に置かないといけない。
横に置かないとかな、なんか使いにくいなと思いながら使ってるんです。
へえ
ーはい。ですよね。はい。
まあ、やっぱこのペンタブは、レタッチの時とかに使うってこと？
そうですね。まあ、フォトショップで、こう、ちょっとした修正をするとき、
うん、
やっぱり筆圧が使えた方が、やっぱりやりやすいので、
うんうんうん
うん、 というのがあって、
うんうん、なるほど、ね、
ほぼあのマウスでやってますけれども、
うんうんうん、
ちょっとあの視察あった方がいいなって時は使うんですが、うん、
へえ、
はい、
そうか、やっぱそうペンタブも一回使ってみようかなって思って値段もね、昔に比べると随分ね、この、それこそ、このイントスのちっちゃいやつとかだと、1、2万とかで買えたりするじゃないですか。
はい、安いです。
そのバンブーもね、確かにね、バンブーになると1万円以下じゃなかったです。
いや、うん、確か。
数千円、確かね、8000円とか。
1000円です、はい。はい、安かったんで。
買えたかなって思って。はいって、はい、なんかちょっと試してみたいなーなんて思いながら、まあ、未だにちょっと手出せてないんですけど。
まあ、まあ、どこまで必要かは、その人の使い方に。
そのネタチする度合いとかだよね、きっとね。
そうですね、
うん。どれだけ仕上げに使うかっていうところだと思うんですけど。うんうん、
ということで、まあ、これもまた、うん、まあ、あの、出費って言
う
出費です、
うんうんうん。
バンブーはね、でもあの、オークションに出したら1000円ぐらいで売れました。
あ、すごい。まあ、1000円だったら買うか。
あの、はい。まあ、付属品というか箱はなかったんですけど、
うんうん、
一応その必要なものは、
うん、
あの、付属品、箱以外の付属品は全部取っといて、取っといてあるので。うんうんうん、ただね、あの、Mac の方は 10.13 までしか使えないから、
うん、
どう、買った人はどうしたんだろうって、ちょっと、あれなんですけど。
うん
うん、まあ、そんな感じかな。うん、はい、うん。あとは MO が使え、MO ドライブが使えなくなりました。
これも、さっきの CD 以上にびっくりだったんですけど、
あ、そうですか。
使うのまだ。
いや、あの、たまにあって、使うことがあったんですよ。さすがに MO で納品はないですけど、
うん、
あの、大昔のなんか子供がちっちゃい時のデータとか全部 MO に入ってて。
あ、
うん、なんで、その、うん、MacBook の2011がなくなる前、あの、うん、返却する前に、
うん、
あの一生懸命、あの、まあ、使えなくなるの分かってたんで、
うんうんうん、
その、コピーをしました。うん、なんか、うん、何十枚あったの、まあ、100枚はないんですけど、6、70枚あって。
おぉ、そんなに。
それをシャカシャカ、はい、それをシャカシャカハードディスクにコピーしたんですけど。
へ
ぇー。なんか、すごい大変でした。
へぇー。それはな、10.15、うん、まあ、10.15 っていうと。
あ、違う、10.15 じゃなくて、10.13 ですね、これ。
ハイシエラにした。
ハイシエラまでは使えて、
使える。使える？
はい、そうです。
ハイシエラは使えるんだ。
ハイシエラの時に使ってたんですよ。
あ
で、で、あの、まあ、あれを見てると10.15ではまあ当然使えないだろうなと
うんうん、うん、
思って、まあとにかく、あの、まあ使えなくなってからじゃもう遅いから、10.13 のうちに、というので、
うん
あれしたんですけども、コピーはしたんですが、結局今、とりあえずコピーは終わって、
うん、
あ、ないだ。どこかにやってしまう、
うん。
あの、終わってますけれども、あの、いや、いつか、これはやっぱりオークションに出すしかないのかと思って、取ってあります。
っていうか、これ、繋いでみた？
あ、うん、それも確かめました。
10、今のやつは使えない。
10.15 に、なんて言うんでしょうね、システム、ハード、あの、この Mac についてのシステムについてとか言って、ハードウェアってやつで、USB の3には出るんですけど、
うんうんうんうん、
ドライバーが対応してないから、
うん、
だと思うんですが、あの、うん要は、読み込もう、さ、あの、マウントしても、うん、あの、マウントっていうか、刺しても、
うん、
あの読み込んではくれないです、ね。
へぇ
ー。残念ながら。
なんか、そのディスクユーティリティ的なもので、こう、覗くとか、そういうのも
ああ、うん。ディスクユーティリティでも一応、 その、つながってるのはわかるんですけど、あ、ディスクそのものを読み込まない。
ないんだ。
まあ、まあ、もしかしたら、その、機械そのものが壊れちゃったのかもしれない。
うん、
っていうのもあるんですが、とりあえず動かないですね。はい。ということで、もし、この10.15 の、2015ので使える MO あるよっていう人がいたら教えてほしいです。
いや、俺もなくはないんだけどね、MO のディスクは、
はい。
ただドライブがもう随分前にどっかやっちゃったので。
はい、そうですよね。
だからもう、中がどうこうっていうのはもう、まあ、はい、その大事な写真みたいなのが当時そういう感じの使い方じゃなかったので、うん、なんか、それこそネットでダウンロードしたユーティリティだったりとか、うん、そんなやつを保存するのに使ってたような気がするので、
うん、
なんかそんなようなものが入ってるんじゃないかなっていう気がするんだけど、まあ、そんなのは別にもう、MO から引っ張り出したところで使えるマシンがないし、みたいなね。
そうです
ね。そうか。まあそもそもでも普通に使ってる時も昔からなんかマウントしないとかディスクが見えないみたいなのありましたもんね。
そうですか。まあそうですね。昔ありましたね。
なんて不安定なメディアなんだっていう感じが。
いや、でも、最近のって言ったら変ですけども、その、僕が最後で使ってた頃は結構、うん、信頼できる感じになってました
よ。もう刺したらちゃんと
マウントする。だからそれ2000年ぐらいに、うん、デジタルカメラ使い始めたって言った ら、うん、うん。あの頃、かなり MO 使いましたもんね。
いや、でもその頃じゃないかな。だってなんか、同じ、それこそ、クワドラ800とかの時代。
あ、そうか、そうか。あ、でもさすがにそれよりは後なんじゃないのかな。
あるとな
る。と思うんですよ。パワー PC になってから。
うん、あれ、いや、でもまだ。
パワー PC だっけ。
クワドラ800はまだモトローラーなのかな。
まだモトローラー。
うん、パワー PC になると多分、型番が違ってるんだけど。まあでもあの頃の、要は、なんて言うんだろう。グレーな筐体。グレーというか、
あー、はい、
ベージュな筐体の時代。
はい、
あの頃、あ、ていうか、もっとあれか、ポリタンクとかの G3 とか G4 とかのパワーマックとか言ってたような時代も、なんか結局ドライブと本体は入れ替えたりとかしてなくて、ディスクだけ変わるのに、はい、っていうか、そもそも同じディスクが読めたり読めなかったりとかじゃなか
った。ああ、そんな感じしました
ね。刺したら、はい、あれ、
うん、
読まねえってなって、ディスクユーティリティだの、なんだのっていう、ユーティリティを駆使してマウントさせて、ね、やっと読めたみたいな、ま
あうい
はい、ね。
ああ、そういうことがあります。
うん、なんか、
まあ、そうですね。G4、パワー、パワーブック G4 あたりの時が一番なんか安定して、一番僕はたくさん MO を使ってたような気がします。はい、G4 っていうか G3、G4 なんだったね。一回もう MO 別にいらないじゃんってなって、その CD とか DVD、特に CD になった時、いらないじゃんってなったんですけど、なんか手持ちにどんどん増えていたので
、
ディスクが、納品がね、だいたい MO っていう話の時は何年かあって、で、増えてたんで、
うん、
結局 MO ドライブ、USB で使える MO ドライブ買ったんですよね。今のはロジテックなんですけど、
あ、そうか、
10年近く使って。
そうか、USB。で、つなぐ MO になったぐらいで安定してたってことなのかな、
うん、多分そうですね。ああ、もう。
クワドラとか、スカジーだからね。
なんて懐かしい。
スカジーだ、そうだ。
ああ。いや、未だに僕手元に矢野のスカジーの MO ドライブあるんですけど。
あ、そうなの。
いや、まあ本当あるっていうだけで。たまに電源入れてみて、あ、入るわ、って。
また違う。
使うものはないんですが。
おお、てか、スカジで繋げられるあれがないもんね。
ないですね、さすがにね。うん。あ、でもオークションに出してみようかな。
もしかしたら、貴重なもので、
はい、
高値がつくかもしれない。
でしょ。
だって今、スカジーの MO なんて探したってないだろうからね、だから、ね。
あ、まあ、ないですね。うん。うん、あの、はい。そうですね。でも僕も、あの、前、勤めてた学校で捨てるって言ってたやつもらってきたんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、そんなわけで、とりあえずは、まあ、いろいろありつつ、とりあえずっていうか、まあ、これで行くしかないのでね。
うんうん、
なんだかんだ言いながら。
うん、
諦めるところは諦めると。しかないですね。
うん、まあ、でも、その三式のね、その、内蔵の SSD を保管する、マイクロ SD だったりとか、
うん、はい、
そういうのを考えると、まあ、全然2015だったらありな気が。まあ、
もう
2016のやつは全然使えてるので、
うん
うん、まあ、しばらくはいけるんじゃないでしょうかっていう、ね。
あと何年だと。
まあ、でも、どっかのタイミングで M1 機は
手を出しちゃった方が、そうなりますね。いや、うん、多分アドビが、うん、アドビがどんどんアップグレードしてくるでしょうから。
うん、
でももう本当、そんな、じゃあ、フォトショップのいろんな 3D の機能とかいろいろ使うかって言ったら、まず使わないですからね。
まあね。
まあ、早くはなったりするのはいいんだけど、
うん、
っていうのはあります。
まあ、なかなか、どんな感じになってるかわかりないんですけど、でも結局、あれじゃないですか、でも、スノーさんの作品、普通のなんだろう、ブライダルだとか、うん、学校系のやつだと、サイズはまあフルサイズで納品するってないからあれだけど、作品だったりするとフルサイズで撮って加工とか、それこそ何でしたっけ、あの重ねてやるやつ、あれの時とかになってくるとやっぱスペック高い方がね、
まあそうですね、
なかなか作品作りにも影響してくるんじゃないかと思うので、はい、ということで、まあ、今週は、
はい、
スノーさん、2015 MacBook Pro
を
導入しました。
はい。
話でございまして、まあ、ちょっとね、使う機材なんかについては、また今後もね、いろいろお話ししていければと思っております。また、はい、こんな機材使ってますとか、ありましたら、ぜひ、
はい、
ここに、最新機はなかなか僕ら追えないので、M1 のMac がこんな様子ですよとか、Windows 界隈はこんな状況ですよとか、いろいろ情報を教えていただけると嬉しいです。
はい。
ということで、お届けしました。スノーさんのフォトスクランブル389回お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、スノーでした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございます。